口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のゲストは先週に引き続きエンドールのボーカル並びにベースの里津さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
本日ね、初めてお聞きになる方もいるかもしれませんが、エンドール、いわゆるヘビーメタルバンドということで、はい。でなおですね、里津さん、あの今ニュースが入ってまいりまして、はい、この番組の史上、はい、先週のオンエアが一番台本を無視した回だったということで、あの番組で記録されたみたいです。
今日また塗り替えましょう。
塗り替えね、マジですか。じゃあちなみに里津さん、早速なんですが、あの繰り返し今日初めて聞いた人のために、はい、エンドールってどんなバンドって言われたらなんて答えればいいですかね。
元気で明るいスラッシュメタルバンド。
スラッシュメタルバンド。ちなみにね、はい、あのこれいろんな解釈があろうかと思うんですが、はい、リスナーの方、スラッシュメタルっていうのを初めて聞いた人の場合、ね、どういう風なメタルって思ったんですかね。
速くてうるさい。
速くてうるさい、う
ん、ヘビーメタルの中でも速くてうるさい、
うん、速くてうるさい、
なんかこう、うん、割とでも邪悪なあのイメージが多いと思うんですよ。
うん、そうですね、うん
あ、そっか、悪魔とか悪魔崇拝とか。
要するにイギリスはゆっくりでメロディーがあるに対して、はい、アメリカのスラッシュメタルは比較的悪魔崇拝とか、
ちょっと邪悪な、うん、ダークな怖いみたいな、はいはい、そういうのを取っ払ったのがエンドールです。明るく元気で楽しくお酒飲んで楽しくやろうよみたいな。なる
ほ
ど。
ほら、初期のスレイヤーとかって鶏の切断とかしてるじゃないですか。あれをなくして
そんなしてました。
明るくポップにしたやつですよね。ですよね。そうですよね。
酒飲んでバカやろうぜみたいな。
カエルの内臓スターリンの方だから、あれパンクですから。はい、スラッシュメタルで言うとね、明るく
元気、全然怖くないです。
はい、ちなみにあのちょっと個人的な質問なんですが、はい、演奏中にベース弾くときにやっぱりビール飲んだらある程度盛り上がります。
盛り上がるというか、うんうん、飲んじゃうんですよね。
じゃんすよね。
ライブハウスいると、うん、ビール飲んでしまうんですよ、そういう病気で、
はいはい、病気で。でもそれが元々の文化ですからね。
まあそうです、
ね、酒を飲みに来て、まあ、たまたまバンドが演奏してるっていうのがアメリカのスタイルです
から、ね、アメリカヨーロッパってそうですもんね、うん、ちょっとそういうバーとかクラブって酒飲みに来るところで、で奥で演奏してて、おかっこいいじゃんって言ったらそっち見に行ってみたいな、うんうんうん、
そうなんですよ。だからこれね、これ意外に知らないことに、ライブハウスって飲食店許可でやってるんですよね。
そうなんですよ。
これ意外に知られてないけど。
そうなんです。
うん、あのこれは里津さんは言いづらいと思うんですけれども、はい、言いづらいけどあえて突っ込みますと、ほらライブとかあのモッシュとかまだやめてっていうライブハウスはちょっと仕方ないですか。
まあ仕方ないんじゃないですか。まあ、うん、なんかでもコロナ云々じゃないですよね。ライブモッシュは基本的にあんまり気をつけたよっていうような、まあそれが楽しくて来てるお客さんもいますから ね。しかも演者としてもやっぱやってくれた方が盛り上がってんなみたいな、うんうん
ね、
そういう気持ちになりますし ね。まあ怪我しないようにだけ、
まあ、そうですね、まあ特にだいぶはねちょっと怪我しやすくってね、はい、背中打つっていうこともありえますからね。
俺もよくやってました。
あ、本当ですか。で、バンドの話に戻りますと、はいはい、エンドール の先週ね、佐藤さんからメンバーをちょっと紹介してもらってなかったんで改めて、
すいません、まずそれですよ。
そうまずベースの佐藤さんですと。
佐藤です、
はい、メンバー紹介ということでどんな特徴のあるメンバーですか。
ギターの岡田カール誠二郎、
はい、
とにかくあんなギターの上手いやつ俺は見たことありません。
お、
もう言っちゃう、断言しちゃう、
断言しちゃう。
俺が今まで会った中で一番ギターが上手いやつだなと思ってます。
ミックマウスの100倍ぐらい。
いや、また
俺怒られるよ。絶対ミックマウスファンに絶対怒られる。これ絶対怒られるさ。まあそれは冗談。
そういやいや本当に上手で、ただ上手いだけ、ただ速いだけじゃなくて、うん、まあすごい音楽的にいろんな引き出しを持ってるやつなので、うん、だから結構エンドールに新しい風を吹かせてくれましたね。今までのそういうガチガチのスラッシュメタルだけじゃなくて、ちょっとハードロック、ロックンロールなテイストだったり、メロディックな、うんうん、ドラマチックなちょっと曲だったりも書けるようになりましたね。すっごいあの今のエンドールに大きな影響を与えてくれてるメンバーです。
サトスさんがどのようにこうナンパして連れてきたんですか。
はい、いや実は大先輩のバンドのローディーというか手伝いをやってる時に、うんうん、まあ、うちギター募集してる時だったんで紹介していただいたんですよ。
へえ、はい、ああいうのってよくミュージシャンがパッと音を出した瞬間に自分たちの相性が分かったとか言うじゃないですか、はい、やっぱそういうもんなんですか。
それでも感じたかも。今までそんなのなんかそうインタビューとかで言ってるだけだろみたいな感じだったんですけど、初めてスタジオ入った時に既存曲を全然音源通りに弾かないですげえかっこいいギターソロ弾いた時に、何これってかっこいいなっていう感じで、ドラムと顔見合わせちゃうぐらいドキドキしたんで。
そうですか、
はい、
あ、これはいわゆる来たなと、
来たなって感じしました。
は
なんか既存曲やってたんですけど、うん、こんなかっこよか ったっけこの曲みたいな、なっちゃったんで、
はいはい、そこまで、
はい、それはなんか、あ、これは楽しくなりそうっていうような気になれるメンバーでしたね。
あれなんですか、そう、変な質問ですけども、はい、年齢差がある程度あるっていうのもうまくいく秘訣だったりするんですか。
それは大事なのかな、うん、というか2人とも年下なんですけど、うん、まあ頭がいいので俺の扱い方をよく分かった。
いやいや、そういうそっちはいいんですか。じゃあさっきね、目があったっていう話があったんです、はい、この流れでドラムの方、
ドラム、ドラム、あのこれ結構公言してるんですけど、俺が世界で一番好きなドラム、
おお、
前自分のバンドやってたりとかもしたんですけど、楠木大地、
はい、
もうほんと素晴らしいドラムです。もうテクニックもあるし、音もでけえし、速いのも重いのもいけるんですけど、何がすげえって歌心があるんですよ。
あ、ドラムに、
はい、
なるほど。
だから結構曲作ったりしても俺の歌にすごい、コーラスのこととかも俺にすごい言ってくるんで、とにかく楽曲とかそのバンドのキャラクターもすごく影響させてるとか、うん、彼が、うん、司ってるようなところもあるんですけど、
あのドラムの強弱も3人で自然にこう決まっていくようなもんなんですか。
はい、結構決めてますけどね、こここうしよう、ああしようみたいな、うんうん、でもなんかやりながら、あ、今のかっこいいからやろうかみたいなのを3人で話しながら、
うん、
でも結構音楽的にそういうアレンジだったりを決めるのは、そのドラム第一の意見が大きいかな。
本当ですか。例えばライブの曲順を決めるのもやっぱり相当な3人のなんか力関係とかあるんですか。
そうですね、大体、うん、俺がざっと決めるんだけど、スタジオでやりながら、あ、この曲続けたらかっこいいよねとか、カウントなしでこれ入っちゃおうかとかいうので曲順を決めるときは多いです。
なるほどね、なんかほらラジオ始まる前に佐藤さんと話してたら、意外に練習するバンドと意外だったんですね。
俺がビビリなんで、
あ、いやいやいや
練習してると不安になっちゃうんですよ。
あ、そうですか。でもあのかなり曲順は毎回狙えてる感じはありますよ。
そうですね、うんうん、結構あのまんべんなくやりたいんで、新曲だけじゃなくて、そうですね、うん、あとはあのお酒をたくさん飲むんで、うん、酔っ払い具合もちょっと考慮して
どういうことですか。最初は難しいの OK だけど、
最初ちょっと難しいのやっといて、はい、多分この辺りで多分ビール 2,3 杯飲むなみたいな半分冗談で半分本当かな、ね、
じゃあですね、この暴力とか悪魔崇拝を抜いたのがエンドールって紹介、ね、素晴らしいのがありましたが、うん、はい、うん、そこでちょっとリスナーの方も気になってると思いますので、今日もちょっと2曲かけたいんですが、
ありがとうございます。
まず1曲目、これはどうですか、これも新しい新境地と言っていいんじゃないですかね、
はい、
新しい新境地って日本語おかしいなあの新しくなった
ので新境地でいいです。
ぜひ皆さん聞いてくださいエンドールで Go Against the Grain です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。佐藤さん、質問があります。
いや、はい、ありがとうございます。
こういうなんか切り口の曲っていうのはやっぱり今のメンバーだからっていうか、
今のメンバーだからこそですね。ずっと自分的にはやりたかったんですけど、うん、まあスラッシュメタルっていうか、もっともっと攻撃的な音楽性で売りたかったのかな、前のメンバーとやってる時は、
うん、
ちょっとやりたいって、ちょっとあまりみんなが乗り気じゃなかったので、うん、温めてたというか。
なるほど。
でも今回のメンバーはもうドラムの大地も、うん、ギターのおばちゃんもこういうのやりたいっていう時に言ってくれたんで、うん、ちょっとがっつり、
あのほらメタルも3枚目ぐらいからちょっとバラエティ豊かになるじゃないですか、はい、いろんな大御所とかも、
まあ、ありがち、
まあ、ありがちとは言ってないですよないけど、ないけど、やっぱりある種広げていった方が自分がやりたいことに近かったっていうことですか、
は
い、
そうですね、うん、特別あんだけスラッシュメタルで盛り上がっといて、割といろんな音楽好きなんで、うん、いろんなことやりたいなっていうのはずっと頭の中にあったので、うん、あとはまあもっとじゃあ練習しなきゃいけないんですけど、叫ぶだけじゃなくて結構メロディックな歌も歌ってみたいなっていうのがあったので、うん、こういうちょっと曲を作ってみました。やっぱすごくこの曲に対しての反応が、うん、不安もあり、興味深かったとか、リリースするまでは、
はいはい、
あの我々みたいな激しいスラッシュメタルのバンドがこういう曲やっていいのかなって、うん、まあ、売れ線になりやがってとか、うん、モテようとしてるとか叩かれるかなとか思ったんですけど、
まあ、モテようとするのはいいと思います、ね、それはね、
うん、でまあちょっと新境地というか、ね、新しいところに行けたのかなとは思ってます。
あのね、あの佐藤さん曰く元のメンバーの皆さんからも比較的面白い反応が返ってきたっていう、
はいはい、そうですね、うん、元メンバーなんかもこんな曲作ったんだみたいな、
うんうんうん、
興味持ってくれて嬉しいですね。
だから、まあ、あれですよね、スラッシュメタルっていうのもおじさんたちは特定の枠に あのはめたがりますけども、もっと自由なもんですからね。
自由なものだと思ってもらえたら嬉しいです。ヘビーメタルって本当自由でいいんですよ。ハードロック、ヘビーメタルってもう何でもありなんで。うん、
でちなみに佐藤さん、ちょっとこれまた耳に挟んだんですが、はい、またこれに飽き足らず、はい、まあ、続々曲とか作ったりとか録音したいということもちょっと聞きました。
そうですね、実はまた新曲を今書いてます。はい、なので、まあ、なるべく早く新しい音源リリースできたらなとは思ってます。うんうん、来年になるのか、年内になるのか、また録音作業もやりつつ、
はいはい、
ツアーも組みつつ、という形で。
ご紹介した EP 自体はこれどれくらいで撮ったんですか、はい、日数とか。
楽器は2日間、
2日、
あとボーカル小分けにして何日か、なんとトータル 3,4 日かなっていうような感じですね。
なるほど、
はい、あんま時間かけてもいいものできないなって感じしたよね。
いいですね、その話も。なんか最近あまりにもなんかちょっと細かすぎるところをずっといじりすぎてって分かんなくなっちゃってるのはありますよね。
やりすぎると本当なんつうんだろうな、全体が見えなくなっちゃうような気がして、どうせベースなんか誰も聞いてねえんだろうと思いながら。
いや待ってください。じゃあ、佐藤さん、これはちょっとあの欠かさずに言いたいんですけども、はい、今がこう7月15日なんですね、
はい、
で7月15日から数えると一番新しいライブは7月19日になるのかな、はい、19で、高円寺、
はい、ヨーロッパのエクサルシスっていうバンドのジャパンツアーのサポートします、はい、
なるほど。これちなみにちょっと佐藤さん、これ本当に個人的な興味なんですが、はいはい、外国人アーティストが来た時ってどれくらいのコミュニケーションするもんなんですか。
あ、でもバンドによるのかな、俺は結構絡みに行っちゃいます。すごい喜ばれます。なんかジャパンツアーやってても結構みんな真面目で、英語できないからとか言って話してくんないんだよとか言って、俺英語全然できないんですけど、すごい風に言っちゃうんで、
はいはいはい、
あと好きなバンドとかだったりするともう嬉しくて、な、去年もナイトディーモンっていうバンドのジャパンツアーサポートさせてもらったんですけど、大ファンでずっとついて回ってて、な、まあ、仲良くなって、本番直前に一曲歌えと、
え、ちょっと手札
手札アンコールで俺が好きな曲やってよって言って、ゲストリスト入ってないじゃんって、あの曲やってって言ったら、いいけどじゃあお前が歌えよみたいなようなことも結構ありましたね。はい、俺はよく喋ります。
いや、なんか向こうも不安だろうなと思って、でしかも大ホールでなんかほら何万人を相手にしてスタッフがいるとかじゃなくて、なライブハウスとかで、
それこそこっちでそうやってライブハウスで来るバンドって、本当に最初のなんですか、メンバーだけで来てみんなで頑張ってるバンドが多いん で、ね、だったらもうサポートできるとか、こところは全部こっちサポートするよとか、みんな酒飲んだり日本のもん食べたいもんあるだろうなと思ったら教えてやったりなんかとか連れてったりとか、
でしかもね、その前にある程度人間関係があった方が打ち上げでも盛り上がるでしょうしね、
そうですね、だからそれこそ今 SNS やなんかで事前に連絡取ったりとかもできるんで、
そうか、
はい、この前もそのヨーロッパのエクサルシス発表になったらすぐ向こうから俺のインスタグラムに
サブ
ジェクトメッセージ来て、楽しみにしてるなんていうの、じゃあ前乗りするんだったらどっかで飲むみたいな。
そうですか。いや最近ほら翻訳ソフトもすごい進化してきてるんで、なんか頑張って訳したんだろうなみたいな、で見に来てくださいみたいなメールって来るんですよね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
すごい、
なんかもうちょっとしたら言語の壁もなくなってコミュニケーションできるんでしょうか、
でも本当はやっぱ音楽っていうのがまずありますんで、はいはい、それで、あ、かっこいいね、あれ好きだよとか、お前のあれ、それこそサブスクですぐ聞けちゃうんで、あれ聞いたよみたいなとこから盛り上がったり、その T シャツいいねとか、
ありますよね。ちょっとね、質問なんですけど、はい、あ、なんでパッと来た場合でも音がいいんですか、あれは。
どうなんでしょうね、ただやっぱめちゃくちゃライブやってるバンドはやっぱり上手です、音の作り方とかも、まあ、これぐらいの規模でこういう音出したらっていうのを把握してるのか、あと乗り込みの PA さんとかエンジニアも連れてきてるバンドはやっぱもうどこ行ってもいつもの音出せますよね。まあ、
フェスはそうですね、はい、まあ、フェスはぶっちゃけこれって録音なのかわからんぐらいのレベルで、
いやでもそれ自分、あのバッケン行った時とか海外のフェス行った時も、正直海外のフェスってどこも音めちゃくちゃいいんですよ。
そうなんです、
野外で聞いてもめちゃくちゃ良くて、国内で幕張メッセで聞くと、ちょっとっていう音の時って結構あるんですけど、海外のでかいメッセって音めちゃくちゃいいんだよね。
そう、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。
演奏なのかな、分かんないですけど、
だから正直どの会場に行っても全く同じ音が出るような、ただ PA のシステムが組まれてるってことでしょ多分。
あとはでも俺は演奏って信じたいです、
ああなるほど。
とにかくライブやってるバンドはライブ強いっす、
うん、
あの自分たちもライブ本数やってる方が良くなってきてるなっていう実感もあるんですけど、うん、バカみたいにライブやってツアーバンドは強いですね。
なるほどね。あのラウドネスの昔マネージャーやってた人が、はい、この音楽ってフィジカルな意味で客を圧倒しないといけないんで、はい、日本人は相当上手くなかったらダメだっていうことを言ってたんですよね。やっぱり高崎さんみたいに、はい、ね、あのか山下さんか、はい、ヒグッツさんみたいね、はい、あれくらいのレベルじゃないと圧倒できないみたいな話があって、でただでさえ外国の方体でかいし上手いですもんね。
そうなんですよ ねでかい、もう楽器持ってステージ出てくるだけでちょっとインパクトあるじゃないですか、
うんうん、ありますあります、うんうん。
でもそれこそラウドパークで見た時、うん、外国人バンドよりラウドネスの方がなんかこうインパクトあんじゃんみたいな。
いやでもね、2019年かな、スレイヤーのトム・アラヤが出てきた瞬間幕が降りて何もしないんですけど歓声が止まらないんですよ。ああいうのずるいですね。
ずるいですね。
ね、
トム・アラヤはそれぐらいの、うん、もう存在なんじゃないですか、
はいはい、
もういているだけで、
そういるだけなんで、あんなかっこよかったのに農場にまた戻ってしまったのか。農場で農作物育てるよりも、まあ、今年なんかまた復活するらしいですけど、
うん、でもなんか、うん、ああいう邪悪なのをやってる割には、はい、トムってすごく素敵な笑顔でいつもステージ立ってますよね。
て最後
優しい笑顔で
ステージで日本人の皆さんありがとうございました
って喋ってくれたり
そうそうそう、
すごい優しい人なんだろうなと思って、
え、そうそう、ごめんなさい。で話をまた、まあ、またどこまで戻せばいいんだこれは、7月21日下北沢シェルター
シェルターやります、
はい、ですと。その次は7月28日があ
と四日市行きますね、
はい、
四日市のクラブケオスっていうところで毎年やってるメタルコンビナートという、はい、あのこれもまあフェスなのかな、
うん、
たくさんバンド出て全国のヘビーメタルバンドが集まってがっつりやる。
なるほど。あの最近でそうそう、この10年間で見た時に、はい、やっぱりバンド数って減ってるもんなんですか、このラウド系の。
いや増えてると
思う。逆に増えてる。
正直、うん、俺が学生の頃とかってライブハウス行ってもいわゆるヘビーメタルバンドっていなかったと思うんですよ。
それはハードコアとかじゃなく、
やっぱメタル、ちょっとミクスチャーとかヘビーロックっぽいバンドとか、まあ、ニュースクールのハードコアは結構流行ってたのかな、
うん、
でもいわゆるヘビーメタルっていうバンドはあまりいなかった、
うんうんうん、
でここ10年ぐらいで、まあ、若いバンド含めてすごく増えてると思います、
ね、メタルコアの人たちの努力もあったってことですか。
メタルコアもしかりですけど、うんうん、まあそれとはまた別でハードロックヘビーメタル、うん、本当にオールドスクールな70年代80年代の影響があるんだろうなっていうようなヘビーメタルのバンド、うん、ハードロックのバンドが結構増えてると思いますね。
これはあのね、ほら日々ライブハウスに行かれてる佐藤さんが言うんだが、はい、多分肌感覚としては間違いないんでしょうね、
と思います、と思いたいです。
そうか、じゃあ層はどんどん厚くなってるってことなんですね。
厚くなってもらいたいですけどね、だから、うん、それこそメタルコアとかだと若いお客さんがすごく多いなっていう印象はあります。
そうですね、
メタルコアのイベント、
うん、あのサイクロンとかで見ても暴れ方が大体違うから、
そうですね、
なんとなくわかる、
でもメタルコアもすごく多種多様なのかな、
うんうん、
いろんなバンド今いるじゃないですか。
そうです、
面白いなと勉強になります、
ね、で佐藤さんの次週という8月31日、
8月31日は西岡山のエルプエンテという小さなライブバーといったらいいのか、はいはいはい、ここで私の個人企画をやります。もうめちゃくちゃいいバンドが、その日はメタル、うん、バンドだけではなくってね、あのとにかくかっこいいバンドがいっぱい出るので、よろしくお願いします。
で9月1日はちょっと場所と、場所も言わないですが、
はい、
どっかでイベントがなさる、
はい、
ということで佐藤さん、あの今後の活動ということで抱負かなんかあります？はい、
またちょっと続けて新しい音源を出したいなっていうのが目標で、あの今頑張ってます、
うんうん、
年内になるのか、まあ年明けちゃってからなるのか分かんないですけど、レコーディングをしようと思ってます。なので、うん、なんか引き続きそういう形でエンドール聞いていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。
ほら、そうさん、中長期的にね、
はい、
ちょっと抽象的な質問になっちゃいますけども、はい、バンドの曲自体もちょっとガラッとまた変えるとか、そういう展開はあるんですか。
あ、音楽的にはまた変わるのかな。だけどもそれこそスラッシュメタルって言っていいのかなみたいな曲もいっぱいあります。遅いし、ちょっとまあ早い曲もいっぱいあるけど、もっともっとバラードタイプというか、クリントンを使ったような曲も、
でそのじゃあバラエティ豊かな曲ってことで、最後ちょっとおかけしたいんですが、エンドルで Shake You Awake です。あのこの2週間を通じまして、
はい、
新作のですね、エンドールの EP 全曲流したと。
ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。
なので気になった人は、繰り返し、まあ、ライブハウスに来てくれということなんですが、はい、
サブスクでも聞けます、
うん、サブスクね。でもサブスク佐藤さんお金入んないじゃん。
まあ、ちょろっと でもなんか今回は本当名刺代わりなんで、
あ、なるほど、
とにかく聞いていただきたい。なんかそれこそヘビーメタルなんて普段聞かない人にも聞いていただいて、何かおっと思うようなところがあるんじゃないかなと思える作品になってるので、ぜひ聞いていただきたいです。ちょっとでも気になった方はぜひお願いします。
名刺を持って、はい、まあ、渋谷か新宿あたりのエンドル見に来てくださいということですが、最後に佐藤さん、ちょっと時間も押しているんですが、一言だけ、はい、もしリスナーの方ファンの方にあればお願いします。
ありがとうございます、はい、エンドール今まで知らなかった方にぜひチェックしていただきたいです。楽しくライブをやらせてもらってるんで、ぜひライブも遊びに来ていただけたら嬉しいです。
わかりました、はい、ということで今日のゲストはちょっとビールは控えめにファンのためにお願いします、はい、ゲストはエンドールボーカル&ベースのサトツさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。